If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も元小学校の先生です。長年不登校の課題に向き合って、現在は不登校の子どもたちを支える活動をされていらっしゃいます福田遥さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、この角川から出ています不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、いかがですか？本出されて手応えというか、
実際に手に取ってもらえて、でこれで子どもたちが自信取り戻しましたとかっていう声もらえたら本当に嬉しいです、ね、はい。
ある意味ではこれをきっかけに福田さんのご活動を知る人もいるでしょうし、本当にそれでね、はい、自分の子供あるいはご本人の問題がいろいろいい方向に向かったらいいですよね。
そうですね、それは嬉しいです。一番
この不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方を書かれた福田さんなんですけど、その現役の小学校の先生の時に実際にそういう不登校の子供たちと向き合った経験というのはどんな感じだったですか？
もう後悔の連続というか、
はい、
難しかったですね。
やっぱりいらっしゃいました？
はい、自分のクラスにもいましたし、学校中にいましたね。
その頃ってどういうふうに取り組まれていたんですか？
その時は本当に力技とファッションで、もういっぱい足しげく通ってお手紙出したりとか、あとは効果的だったのはパソコンでオンラインで授業をつなぐことができたので、そこでその子にあったチャットとかスタンプとかで授業に参加してもらうことで、
それすごい画期的ですね。
はい、タブレットが配られたんでそれができましたね。
そうかそうか、今のギガスクール構想などはありますけど、その教育が IT が入ったことで助かってるお子さんもいらっしゃる、
はい、そうですね、それは間違いなくあると思います。
でそれが今のオンラインの学校の活動につながっていってらっしゃる、
ね、はい、それもあります。
ということで今夜も元小学校の先生です福田遥さんを迎えして、不登校の課題への取り組み方、そして現在の活動についてお話を伺っていきます。福田さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは福田さんのプロフィールをご紹介します。福田遥さんは1995年福岡県のお生まれです。九州大学教育学部をご卒業後、5年間小学校の先生として勤務。退職後はおよそ8ヶ月にわたり世界各地の教育施設を訪問されました。その後、学生時代からの友人であった秋山仁さんとともに2023年4月ポッドキャスト番組子育てのラジオティーチャーティーチャーをスタートし、 MC を担当されていらっしゃいます。さらに2024年には株式会社ティーチャーティーチャーを設立し、無料のオンラインフリースクールコンコンを開講されていらっしゃいます。ということでね、福田さん、九大の教育学部ご卒業後、この5年間の小学校の先生、これ福岡県内ですか？
はい、福岡市内でやっていました。
福岡市内にいらしたんですね、はい、でどうですか、小学校取り囲む環境ってどんどん変わってきてると思うんですけど、最近の小学生の特徴みたいなの何かありますか？
特徴はありますね。もう僕らが使っていたツールとは全然違うツール、スマートフォンであったりとかオンラインゲーム、もう VR とか使ってるので、
VR?
はい、もう全然違う世界を生きてるんだろうなっていうのを感じますね。
僕がちょっと見聞きする事例ですと、例えばオンラインゲームとかで世界中の人とチャットしながらゲームやってたりして、はい、でそっちの方が楽しくて、先週も伺いました、天秤の法則で言うと学校に行く楽しさと家にいてオンラインゲームやる楽しさ、なんかオンラインゲームの方が勝っちゃうお子さんもいらっしゃるみたいですね。
それはあると思いますね。ゲームもそうですし、うん、実際学校でやってる勉強をインターネットの教材でやることもできるので、
そうか、
ますます学校の存在価値、これが問われてると思いますね。
ということは不登校のお子さんは必ずしも勉強がちょっと遅れちゃってるとかそういうことでもない
じゃないケースも多いですね。
これそうなってくると、はい、学校の意義って何なんですかね。
本当にそこが問われる時代だと思いますね。もう僕はファシリティ、うん、施設としての価値はすごくあると思うので、うんうん、あれをもっとみんなで柔軟に活用できるようになると、まあ、不登校の子が学校を使えないとかじゃなくて、
はい、
まあ、実験であったりとかプールとかであったりとか、まあ、そういったものを柔軟に活用できるようになっていくといいなっていうふうに思ったりしてますね。
あとこれどうなんですか、学校って社会を学ぶっていうか人間関係を学ぶとこだと言いながら、
はい、
このご著書にも書いてますけど、その人間関係自体が学校にちょっと行きにくくなる理由になったりもするじゃないですか。
はい、あります。
どうですか、人間関係の、まあ、育み方。
はい、そうですね、人間関係の育み方についてもこれまで学校に行かないと社会を学べないとかっていうのがあったかもしれないんですけど、今は本当にいろんな居場所であったりとか、まあ、ネットでの交流であったりとかいろんな選択肢も増えているので、まあ、必ずしも学校だけじゃなくてもいいとは思っています。
ご著書不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、これはね初の短著ってことなんですけど、前にもご本一緒に出されている昔からの友人でいらっしゃいます秋山仁さん、この秋山さんとポッドキャストの番組やられてますよね。
はい、
子育てのラジオティーチャーティーチャー、この番組なんか人気のようですが、立ち上げられたきっかけは何だったんですか。
はい、これは僕が教員時代から親御さん向けに子育てに大事なこととか教育に大事なことを学級通信で配信していたっていうのがあって、それをポッドキャストで話すとかなりいいんじゃないかっていう。
なるほど。
もう一個は僕は不登校の子たちが無料で通うフリースクールを作りたいって言ってたので、その夢の発信もこのポッドキャストにできたらたくさんの方々が応援してくれるようなモデルができるんじゃないかっていうことを提案してくれて一緒に始めました。
お二人、秋山さんと一緒にやってるこのポッドキャスト番組から見える学びの現在、小学校の今の課題って何なんですかね。
小学校の課題は一言で言うと、まあ、社会とのギャップがどんどん大きくなっていることだと思います。
うん、
まあ、それは学校が悪いとかではなくて、うん、社会の変化が急速だからこそ、
うん、
社会の働き方と学校の学びのあり方にギャップは大きくなっていってるだろうなって思います。で、本当学校もアップデートしてます。だけど、うん、まあ、組織が大きい分変化しにくいところとかもあるので、すごく個別最適な学びとか共同的な学びができてるところもあれば、一方こう伝統的な学びが続いていてそこが合わなくてなかなか学校に向かわないっていう子も多いと思いますね。
そして今無料のオンラインフリースクールコンコンも開校されていて、こちらは株式会社ティーチャーティーチャーでされているってことなんですが、この株式会社名ティーチャーティーチャー、先生先生、これはどういう思いが込められてるんですか。
あ、これはもう先生先生って気軽に尋ねてもらえる、
うん、そういうのか、
相談しやすいような、あとまあ可愛いなっていうところであ
、はい、そうなんですね。これ無料なんですね、オンラインフリースクール。
はい、
これどうやって運営はされてるんですか。
これはポッドキャストで不登校の子どもたちが無料で通うフリースクールを作りたいっていう発信をしたところ、うん、まあ、たくさんの方が月額制で応援資金を出してくれていて、
じゃあ今ちょっとクラウドファンディングみたいな怪しい中、多くの方が運営資金を出してくださってて、それで運営されてるということ
ですか。はい、そうですね、個人と法人の応援者の資金によって運営できてるっていうような形です。
このオンラインのフリースクールはどうやってその情報とかを得たらいいんですか。登録するんですか。
はい、
で今登録者数どれぐらいいらっしゃるんですか。
フリースクール自体は35名で、
はい、
現在受け入れはストップしてるんですけど、
もういっぱいになっちゃってるんですね、
はい、ただまた来年度から新しく受け入れスタートできるように
ということは
考えていますね。
その35名の方はお互いに意外と知り合ってて、
はい、
これでも住んでるとこは様々なんですか。
全国から通ってくれてますね。
例えば北はどっちの方。
北海道です。
北海道。南は、は
い、福岡にいますね。
じゃあ北海道から福岡まで全国の子どもたちが今集まって、
はい、
どうですかオンラインスクール。
いいですね。やっぱりメタバースを活用してる
んです。メタバース使ってんですか。
はい。
おお、なんかハイテクですね。
これが本当によくて、子どもたちは最初顔を見せたくないとか声出したくないとかあるんですけど、まずアバターで入ってきて、で自分に合ったチャットとかスタンプから参加できるので、もうハードルがとにかく低いんですよ。
あと学年は、
ま
あ、
小学校1年生から中学校3年生までいます。
それは一緒に。
はい。
じゃあ例えば一斉授業みたいなのはないんですか。
一斉授業はありません。
あ、じゃあそれぞれのペースで。
はい、自分で目標を決めて実行して振り返りをするっていうサイクルを伴走するっていう形でやってます。
そのシステム自体が面白いですね。
ありがとうございます。すごいです。 やっぱ個別の空間とか共同空間とか全体集合空間とかをあっという間に作れちゃうので、子供たちに合ったスペース空間作りやすいですね。
ちょっと皆さんぜひ興味を持たれた方は、今回のですね、不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方とともに、このオンラインのフリースクールコンコンにもご注目いただけたらなと思います。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜も不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらの本を書かれました元小学校の先生でもあります福田遥さんをお迎えしてお話を伺っています。福田さん、この本のね、僕内容刺さる言葉がたくさんある。
ああ
先週ね、酔い出しダメ出しじゃなくて酔い出しとか天秤の法則のご紹介したんですが、
はい、
このアイメッセージ、これも深いですね。ちょっとご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、アイメッセージっていうのは主語が愛のメッセージっていう、もう本当言葉通りの意味なんですけど、これは言うメッセージっていうあなたを主語にした言葉と対比して使われるんですけど、やっぱり大人が子供に対するメッセージを発するときはあなたを主語にして話すことが多いですよね。あなたが片付けなさいとか、あなたがこれ助かるからやった方がいいとかっていうふうにこうアドバイスになりがちなんですけど、私はこう思うよとか、私が嬉しいなとか、私が悲しいなっていう対等な人間としてのメッセージに変えることでコミュニケーションが大きく変わるっていうことがありますね。
これでも大きな気づきですね、はい、やっぱり対等の人間として向き合うことで、このねご著書のテーマである一生ものの自信っていうのも育めるんでしょうしね。
そうですね。
そして面白いなと思ったのはこのトークン、
はい、
これどういうことですか。トークンっていう
のは、トークンっていうのは簡単に言うとご褒美のようなもので、はい、サラリーマンが働いたら給料もらえるように、子供たちも自分の大変なことを頑張ったら報酬がもらえるっていうような形をご家庭に合った形で実践していくっていうようなものですね。
これが不登校をチャンスに変えて一生もの自信をつけるきっかけになるってことなんですね。
そうですね。自分で決めたことを達成したらちゃんと報酬があるってことが行動形成では大事だと言われてますね。
本当に皆さん、この不登校をチャンスに変える一生もの自信の育て方、これぜひ読んでいただきたいんですけど、リスナーの皆さんの中にその不登校のねお子さんを持つ方もいらっしゃるかもしれないんで、まずはどうお声掛けすればいいんですか。
そうですね、まずは原点主義から加点主義よく言うんですけど、どうしても今できてないところに目を向けて声をかけてしまうっていうのがもうあるあるなので、そこを一旦方向転換してみて、すでにできているところに目を向けて声をかけていくっていうところが重要になっていくと思います。
あと焦っちゃったりするじゃないですか親は。
焦りますね。
これ焦らないためには親はどういうふうに思えばいいんでしょうか。
これはもう焦れば焦るほどそういったマイナスの言葉が出てきちゃって逆効果になってしまうっていうのがあるので、まあ、このトゲトゲした言葉とか否定的な言葉っていうのは効果が薄いっていうのは一つ頭の中で理解しておくといいのかなってのは思いますね。
このね帯にも大丈夫、お子さんのためにできるアクションが必ずありますと、これ心強いですよね。だからなんかもうやれることないんじゃないかって思っちゃってる親御さんもいらっしゃると思うんですけど、アクション必ずあるんですね。
そうですね、もう本当に酔い出しってさっき言った、もうここができてるよねって、今日朝早く起きれたよねとか、今日1ページ取り組んだよねとか、3食食べたよねとかっていう、もうできてることは絶対に何かしらあるので、まあ、そこに目を向けてもう1日3つでも声かけると全然コミュニケーションの質が変わってくるのと、もうこれを続けていくことによってもう本当ある日突然元気を取り戻すっていうことがよくあるので、その3つでいいので、1日3回でいいので酔い出しをしてみるっていうのはおすすめです ね。
本当に大事なことですね。これから学校ってどう変わっていくと思いますか。
変わっていってほしいなって願ってる部分は、先日お話ししたように社会とのギャップがどんどん大きくなっていくのはもうしょうがないことなので、風通しの良い組織づくりをしたらいいのかなと思っています。だから企業とかもう社会の最先端で頑張ってる人材が学校の中に入り込んで、いろんな大人と子どもたちが関われるっていうような機会を持てると、子どもたちも希望を持てるんじゃないかなっていうふうに思っています。
開かれた学校って大事ですよね。福田さん、そして秋山さん、なんかすでにねいくつかの学校にも関わっているということで、実は私が校長している通信制高校にもちょっとお手伝いいただいているということで、本当ありがたいと思っております。
これからもっと連携したいです。
はい、よろしくお願いします。福田さん、いろいろお話を伺ってきたんですが、この番組のテーマ夢と挑戦なんですね。 これからの福田さんの夢、そして挑戦、どんなことになりますか？
はい、今学校に合わない子どもたちが相談したり学んだりできる地域の拠点を日本中に張り巡らしたいなっていうふうに思っています。で、この地域の拠点っていっぱいあるんですけど、そことメタバースをつなぐことによって、ちゃんと教育の専門的なサポートも受けながら地域のつながりを作れるような場所を張り巡らせて、不登校になったらダメだとかじゃなくて、不登校になったら自分を見つめ直すチャンスなんだなっていうふうに思えるような世の中にしたいなって思っています。
いや、本当にそうなったらね、子どもたちの未来が本当に一生ものの自信に支えられた素晴らしいものになりますもんね。ぜひ皆さん、これからも福田さんのご活動にご注目ください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらの本を書かれました元小学校の先生でもいらっしゃいます福田遥さんをお迎えしお話を伺ってきました。福田さんのご著書、不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちら現在角川より発売されています。ご興味を持たれた方はぜひ手に取ってみてください。そして今夜はこちらのご著書を福田さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたします。もう少しお待ちくださいね。ということで、今夜も長年不登校の課題に向き合って不登校の子どもたちを支える活動をされてきました福田遥さんをお迎えしてお話を伺いました。福田さん、このラジオ、ひょっとしたら不登校のお子さんが聞いてるかもしれません。メッセージを最後にお願いしてよろしいでしょうか？
はい、本当に不登校っていう言葉がこの世の中からなくなるように僕たちも動いていきたいと思いますし、家庭の中でもできることは絶対にあって、でそれが今後原体験となって将来一生ものの自信になるような日が来ると思うので、一緒にやっていけたらと思います。
本当にあの福田さんの思いがね、全国の子どもたちに届くように心から願っております。福田さん、2週続けて非常にためになる、そして日本の子どもたち、そして日本の子どもたちの未来を開くお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も元小学校の先生で長年不登校の課題に向き合い、現在は不登校の子どもたちを支える活動をされている福田遥さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？まあ、脳の研究をしている立場からもですね、まあ、ネガティブなこと、ちょっと困ったなっていうトラブルをチャンスに変える、これは僕は大いにあり得る考え方だと思うんですね。ですので、まあ人生長いですし、その学校にね行っている時にたまたまなんかきっかけでねちょっと迷ったりしたとしても、それは本当にね後から考えると、あの経験があってよかったなっていうことに僕は変えられると思うんですね。ぜひこのラジオを聞いている皆さん、周りにですねちょっと学校迷ってるんだよねっていうお子さんいらしたら、これがチャンスなんだよと、そういうねポジティブなお声掛けしていただきたいと思いますし、またそのねこれからのその夢の育み方、今回のですね福田さんのご著書、ご参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それではお待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。現在発売中の福田遥さんのご著書、不登校をチャンスに変える一生ものの自信の育て方、こちらに福田さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。